松阪情報広場お知らせ。28項目あります。1、今月の納期限は4月1日月曜。納付は納期限までに済ませましょう。国民健康保険税10期。日曜夜間納税相談窓口のお知らせ。日曜窓口、夜間窓口ともに3月はありません。問い合わせ。収納課。電話 53-4021。ファックス 26-9114。介護保険料10期。問い合わせ。介護保険課。電話 53-4090。ファックス26-4035。後期高齢者医療保険料9期。問い合わせ。保険年金課。電話 53-4092。ファックス 26-9113。 2. 広報松阪が4月号から左開きに。これまでは縦書きと横書きが混在していましたが、インターネットでの読みやすさや英数字が横書きであることから、目線の移動が少なくなるように、全ページ横書きに統一し、横書きに適した左開きに変更します。問い合わせ、広報校長課、電話 53-4312、ファックス 22-1119。3. 児童家庭支援センターよいほを開設。子どもに関するお悩みの相談について、学校や市町専門機関等と連携し、療育相談、ショートステイ、子どもの居場所支援など、子育て家庭を応援します。開設日、4月1日月曜。受付時間、午前9時から午後6時。ところ、内駒狩町96番地1号。問い合わせ先、電話、ファックス 26-5000。メールアドレス、jikasen_yohio@midori-jiyu.or.jp。 QR コードも載っています。問い合わせ、子ども支援課、電話 53-4085、ファックス 26-9113。 4. 松阪市休日夜間応急診療所に受付時間を設定。4月1日月曜から松阪市休日夜間応急診療所の診療時間に受付時間を設定します。受診の際には受付時間内に来所いただきますようご協力をお願いします。休日、夜間、深夜の順にお知らせします。休日診療、内科、小児科、外科。診療日、日曜日、祝日、年末年始、12月31日から1月3日。受付時間、8時45分から11時30分。13時45分から16時30分。診療時間、9時から12時。14時から17時。夜間診療、内科小児科。診療日、毎日。受付時間、20時から22時。診療時間、20時から22時30分。深夜診療、内科小児科。診療日、土曜日。受付時間、 24時から翌日5時30分。診療時間、24時から翌日6時。なお、夜間に3歳未満のお子さんの受診を希望される場合は、まずお電話ください。ところ、春日町1丁目19番地。問い合わせ、休日夜間応急診療所。電話 23-1364。ファックス 26-4951。5. マイナンバーカードセンター開庁時間が変更になります。4月1日月曜からマイナンバーカードセンターの開庁時間が次の通り変更となります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。開庁時間、水曜日から金曜日、午前11時から午後7時。土曜日、日曜日、午前9時から午後5時。休業日、月、火、祝日、第3土曜日の翌日の日曜日。およびシステムメンテナンス日。なお、システムメンテナンス日は、市ホームページでご確認ください。問い合わせ、戸籍住民課、電話 67-0340、ファックス 26-9115。 6. 障害者に対する軽自動車税の減免。障害のある方が自分で運転する軽自動車等や、障害のある方のために家族が運転する軽自動車の税金は、一定の要件を満たす場合、減免を受けることができます。対象と対象台数、申請期限をお伝えします。対象、令和6年4月1日現在、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者、保健福祉手帳のいずれかを交付されていて、等級などが減免基準に該当する方、対象台数、障害者1人につき1台、申請期限は5月31日金曜までです。なお、普通自動車税の減免やタクシー券の交付を受けている方は受けることができません。対象となる等級などの詳しい条件はお問い合わせください。市ホームページの QR コードが載っています。車の名義について、車検証に記載の所有者、使用者が障害者本人でなければなりません。それ以外の場合は、各手帳に記載されている保護者が所有者、使用者でなければなりません。なお、車両を変えた場合は、改めて減免申請をしてください。問い合わせ、市民税課、電話 53-4026、ファックス 26-9114。 7. 軽自動車等の名義変更、廃車の手続きをお忘れなく。軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有者または使用者に、その年度分が全額課税されます。名義変更や廃車などで所有しなくなった場合は、速やかに手続きをしましょう。8. 小型特殊自動車も登録が必要です。次の自動車は、敷地内だけで使用し、公道を走らなくても、登録をする必要があります。ナンバーがついていない車両をお持ちの方は、手続きをお願いします。対象、常用装置のあるトラクター、コンバイン、田植え機などの農耕用小型特殊自動車、小型特殊自動車に該当するフォークリフトなど、問い合わせ、原動機付き自転車、小型特殊自動車、市民税課、電話 53-4026、ファックス 26-9114、 軽自動車三輪四輪、軽自動車検査協会三重事務所、電話 050-3816-1779、 ファックス 059-238-3121、 二輪 125cc 超 250cc 以下、二輪の小型自動車 250cc 超、中部運輸局三重運輸支局、電話 050-5540-2055。 9. 児童扶養手当制度のご案内。児童扶養手当は、離婚などにより父または母と生計が別になっている児童を養育している一人親家庭などに対する手当です。申請方法、申請者本人が直接窓口へ。支給要件等により必要な書類が異なるため、事前に窓口で相談の上申請してください。手当の支給、申請した翌月分から支給。支給月、5月、7月、9月、11月、1月、3月。なお、児童扶養手当を受給中の方で、支給要件に該当しなくなった場合は、早急に届け出してください。支給対象、市ホームページをご確認ください。市ホームページの QR コードが載っています。なお、児童は、18歳に達してから最初の3月31日が過ぎていない方、または中程度以上の障害がある20歳未満の方。支給額、月額、市ホームページをご確認ください。なお、支給額は受給者等の所得に応じて給付の区分が決まります。本人や対象児童が公的年金を受給している場合は、年金の月額を差し引いて支給します。問い合わせ、子ども支援課、電話 53-4081、ファックス 26-9113、各振興局地域住民課、嬉野、電話 48-3809、三雲、電話56-7910、飯南、電話32-2922、飯高、電話46-7112。10、松阪市脱酸素化住宅等推進補助金、まだ間に合います。補助金申請、申請期限は住宅の引き渡し日または設備の保証開始日から90日以内としていますが、今年度に限り申請期限を過ぎても3月29日金曜まで受付しています。補助対象、次の設備等のうち、住宅の引き渡し日または設備の保証開始日が令和5年4月1日以降であるもの。対象設備等と補助金額は次の通りです。3種類あります。1、ライフサイクルカーボンマイナス LCCM 住宅20万円。2、ネットゼロエネルギーハウス ZEH 10万円。3、家庭用蓄電池 V2H 重放電設備または家庭用燃料電池各4万円。なお、3については、国の補助対象機器として登録があるものに限る。太陽光発電を同時設置の場合は2万円加算。申請期限、3月29日金曜まで。予算額に達し次第募集終了。提出書類、ホームページにてご確認ください。QR コードが載っています。提出先、 環境課、第4ベッドへ持参または郵送。問い合わせ、環境課、電話 53-4425、ファックス 26-4322。 ロゴマーク説明、脱酸素につながる新しい豊かな暮らしをつくる国民生活、デコ活のロゴマークです。シンプルな蝶のデザインとともに、デコ活、デコはカタカナ、生活の活でデコ活の文字、その下に暮らしの中のエコロがけとあります。ロゴマーク説明終わり。11、コミュニティ助成事業で防災備品を整備。一般財団法人自治総合センターが実施する宝くじの社会貢献広報事業に対する助成事業であるコミュニティ助成事業に次の団体が採択されました。米野省住民自治協議会、避難所の運営や避難者の健康管理に必要なプライベートテント等の整備を行いました。問い合わせ、防災対策課、電話 53-4034、 ファックス 22-1055。 12、物忘れ相談会。時、4月11日木曜午前10時から正午。ところ、健康センターハルル春日町。内容、専門医師による相談等。医師の相談30分を含め、1人1時間程度。対象、認知症の診断を受けていない方。定員3人、要予約。参加無料。申し込み方法、電話または直接高齢者支援課へ。問い合わせ、高齢者支援課、電話 53-4099、 ファックス 26-4035。 13、引きこもり出張相談会及び精神保健福祉士による引きこもり相談。はじめに、引きこもり出張相談会について。引きこもりは特別なものではなく、誰にでも起こりうるものです。一人で、家族だけで悩まないで、ぜひご相談ください。お気軽にお問い合わせください。時、3月21日木曜。相談時間、1、午前10時半から。2、午後1時から。3、午後2時半から。一人1時間程度。ところ、飯南振興局、飯南町かゆみ。対象、市内在住の引きこもりに悩むご本人やご家族。定員3人、要予約。予約方法、3月19日火曜までに、電話で健康福祉総務課まで。次に、精神保健福祉士による引きこもり相談について。医療機関の精神保健福祉士から、医療面におけるアドバイスや対処方法など、心の悩みの相談に応じます。時、4月18日木曜。相談時間、1、午後1時半から、2、午後3時から、1人1時間程度。ところ、健康福祉総務課、殿町。対象、市内在住の引きこもりに悩むご本人やご家族のうち、医療機関へ受診したいが受診できていない方、精神障害が疑われるが精神科等への受診がない方、過去に受診歴はあるものの受診を中断してしまった方、なお、すでに医療機関精神科へ通院中の方は対象外。定員2人、要予約。予約方法、4月12日金曜までに、電話で 健康福祉総務課まで。ともに電話、来所、メール、LINE でも相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。松阪市ひきこもり相談窓口で検索。市ホームページ QR コードが載っています。問い合わせ申し込み。健康福祉総務課。電話 31-1922。ファックス 26-4035。14、高齢者肺炎球菌ワクチンのお知らせ。4月から65歳の方が対象になります。平成26年度から10年間、経過措置として対象年齢を拡充していましたが、4月1日からは次の方が対象となります。対象者、1から3のすべてを満たす方。1、接種時点で満65歳の方。なお、接種時点で満60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方、および、ヒト免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方も接種可能です。2、女性の有無にかかわらず、過去に肺炎球菌ワクチン23価を接種したことがない方。3、松阪市に住民登録のある方。女性回数は生涯1回。接種料金3000円。生活保護受給者は無料。接種方法。接種は実施医療機関で行います。電話などで予約をし、通知に同封された予診票、健康保険証など、住所がわかるもの、接種費用等を持参してください。65歳の方への通知の発送時期について、令和6年4月1日時点に65歳の方、発送時期は令和6年3月から5月頃、令和6年4月2日以降に65歳になられる方、発送時期は誕生月の月始めです。問い合わせ、健康センターハルル、電話 20-8087、ファックス 26-0201、嬉野保健センター、電話 48-3812、ファックス 42-4945、飯南地域住民課、電話 32-8020、ファックス 32-3771、飯高地域住民課、電話 46-7112、ファックス 46-1092。 15、新たな可能性が広がる、三重県南三重地域の就活マッチングサイト。松阪市以南の南三重地域16市町の企業を専門的に掲載しており、その数はなんと200社以上。県外の就活生の U ターン就職、地元就活生の南三重地域への就職をサポート。南三重就活ナビの QR コード、インスタグラムの QR コードが載っています。問い合わせ、南三重地域就労対策協議会事務局、商工政策課内、電話 53-4338、ファックス 22-0003。16、市政功労者、市政特別協力者、団体を表彰。2月13日火曜、市役所で松阪市市政功労者等表彰式を行い、市政の各分野で多年にわたりご尽力いただいた方々を表彰しました。市政功労者、次の4名の方が表彰されました。 社会福祉功労、大戸房子さん、鎌田町、民生委員、児童委員や裁判所の調停委員などを務められ、多様な福祉の進展にご尽力いただきました。産業振興功労、上田和久さん、飯高町カバ、松坂飯南森林組合代表理事組合長や、三重県森林組合連合会代表理事会長などを務められ、林業の振興にご尽力いただきました。地域振興功労、岡本俊光さん、尾石町、住民自治協議会会長や自治会連合会理事として地域づくり活動に携わり、地域住民の活動推進にご尽力いただきました。商工観光功労、宮村元幸さん、平尾町、商店街連合会会長として、市政に様々な意見や協力をいただくなど、中心市街地や市全体の活性化にご尽力いただきました。市政特別協力者、令和5年中に100万円以上または通算で200万円以上の金品を市に対しご寄贈いただきました方々、個人、本田まりなさん、団体、宗教法人、新如園、明治安田生命保険相互会社、津支店、問い合わせ、秘書課、電話、53-4301、ファックス、22-1119。17、新有権者の皆さんへ。日本国民で満18歳以上の方は選挙権を有します。そして、この選挙権を行使する機会が選挙、投票です。選挙は皆さんの意思を政治に反映させることができる大切な手段です。皆さんの一票が未来を作ります。棄権せずに投票しましょう。注意、選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていない方は、選挙の際に投票することができません。選挙人名簿には、住民票がある市区町村に3ヶ月以上、引き続いて居住している方が登録されます。就職や進学等で引っ越すときは、住民票を移しましょう。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 53-4411、ファックス 53-4410、QR コードが載っています。18、国民年金保険料、学生納付特例制度を利用する方へ、2種類あります。1、3月以前から利用している方、4月以降も在学予定の方には、更新用の学生納付特例申請書が4月上旬に日本年金機構から送付されます。利用を希望する方は、郵送にて更新手続きを、納付を希望する方は、松坂年金事務所にて納付書発行手続きを行ってください。2、これから利用する方、すでに利用しているが、学校や在学期間等に変更のある方、市役所、各振興局、または年金事務所で申請手続きを行ってください。なお、4月分からの申請を希望する場合、受付は4月1日からです。必要書類、申請者本人が窓口で手続きする場合は、市ホームページからご確認ください。マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請ができますので、日本年金機構ホームページからご確認ください。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4044、ファックス 26-9113、松坂年金事務所、電話51-5115、ファックス 52-1119、 1611、市ホームページの QR コードと年金機構ホームページの QR コードが載っています。19、3月は自殺対策強化月間。松阪市では誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け啓発活動に取り組んでいます。雇用、生活、心と法律の合同相談会、相談無料、時、3月22日金曜、午後1時から4時、受付、午後3時まで、ところ、産業振興センター3階、本町、内容、健康、心、人権、法律、就職、介護、生活困窮者、いじめ等の相談。法律相談は1件30分程度。対象、市内在住の方、事前申し込み不要。問い合わせ、人権多様性社会課、電話 53-4017、ファックス 26-4035。20、老人福祉センター小樹園をご利用ください。老人福祉センター小樹園は高齢者の方々の憩いの場、健康増進の場としてたくさんの方々が利用しています。利用料は無料です。ところ、老人福祉センター小樹園下村町、対象、市内在住の60歳以上の方。利用時間、午前9時から午後4時。休館日、土日祝日、年末年始。利用施設、大広間約170人、中広間約30人、憩い室約20人、談話室、図書室。利用内容、会議、カラオケ、将棋、民謡、要塞、手芸など。申し込み方法、事前に直接または電話で老人福祉センター小樹園へ。アクセス、三重交通パークタウン学園前行きで、梅村学園口または三重高校前下車、徒歩5分程度。無料送迎バス、15人以上のグループの場合は利用できます。事前申し込み必要。問い合わせ、老人福祉センター小樹園。電話ファックス 29-0715。21、事業主の方へ。従業員の個人住民税の徴収方法が変更になった場合、給与所得者の個人住民税は、法令により、事業主が給与から特別徴収、給与転引きして、市町村へ納入することになっています。各種届出書の様式は、市ホームページからダウンロードできます。2種類あります。1、給与所得者移動届出書。給与転引きをしている、または、給与転引を予定している従業員を、退職、休職、または雇用形態の変更などで、普通徴収、個人納付へ変更する場合は、提出が必要。2、特別徴収への切り替え依頼書。就職など、新たに給与転引の対象となる従業員は、切り替え依頼書を提出することで、給与転引に変更することが可能。問い合わせ、市民税課、電話 53-4035、ファックス 26-9114。 22、令和6年度固定資産税の縦覧閲覧。税に対する信頼や公正な課税を確保するため、令和6年度の固定資産、土地、家屋価格等、縦覧帳簿、 固定資産課税台帳の縦覧閲覧を行います。縦覧時4月1日月曜から30日火曜。対象固定資産税納税義務者または代理人、納税義務者と同世帯の親族の方、納税管理人。ただし土地のみの納税義務者は家屋を、家屋のみの納税義務者は土地を縦覧できません。閲覧手数料は1件につき200円。縦覧期間中に納税義務者が令和6年度価格を閲覧する場合は無料。時4月1日月曜以降。対象固定資産税納税義務者または代理人、納税義務者と同世帯の親族の方、納税管理人、借地・借家人、閲覧する資産の所有者またはその他資産を処分する権利を有する一定の方。縦覧閲覧ともに持ち物は本人確認ができる書類、運転免許証、マイナンバーカードなど、借地・借家人や固定資産の処分をする権利がある一定の方が閲覧をする場合は、その資格を証明する書類、賃貸借約書など。なお、代理人の方は委任状が必要。ところ、市役所、資産税課、殿町。審査の申し出、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、納税通知書を受けた日、後3ヶ月以内に固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。問い合わせ、資産税課、電話 53-4033、ファックス 26-9114。23、空き家無料相談会、要事前予約。空き家の売買、賃貸、維持管理、相続・贈与などの名義変更、耐震・リフォームなど、空き家を所有する人が抱える相談ごとに、空き家ネットワーク三重の法律・不動産・建築に係る専門家がお答えします。時3月24日日曜、午前10時から午後4時。ところ、松阪市役所、殿町。対象、市内または多気町内に空き家を所有している方。将来所有する可能性のある方。一つの相談につき30分程度。申し込み方法、3月18日月曜までに、電話、ファックスまたはメールにて建築開発課へ。問い合わせ申し込み、建築開発課、電話 53-4174、 ファックス 26-9118、 メールアドレス kenkadiv@city.matsusaka.mie.jp24 ひとり親家庭の就業自立を支援。2つの給付金について、内容、対象、対象資格、申し込み方法、及び支給額をお伝えします。はじめに、自立支援教育訓練給付金について、内容、20歳未満の児童を養育している一人親が就業に結びつく資格等を取得するため、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座等を受講した場合、終了後に受講料の一部を支給します。対象、1から2すべてを満たす方、1、児童扶養手当の受給者と同等の所得水準にある方。2、過去にこの給付金を受給したことがない方。対象資格、 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、美容師、理容師など。申し込み方法、受講開始前に直接子ども支援課へ。支給額、雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができない方は、受講料の 60% 上限20万円。ただし、専門実践教育訓練講座の場合は、就学年数×40万円が上限となります。給付金の支給を受けることができる方は、同様の額から教育訓練給付金の支給額を差し引いた額。次に、高等職業訓練促進給付金について。内容、20歳未満の児童を養育している一人親が、就職に有利な資格を取得するため、養成機関で就業する場合に給付金を支給します。対象、1から3すべてを満たす方。1、児童扶養手当の受給者と同等の所得水準にある方。2、過去にこの事業による職業訓練給付金を受給したことがない方。3、養成期間で6ヶ月以上就業し、対象資格の取得が見込まれる方。対象資格、看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、美容師、理容師など。申し込み方法、事前に子ども支援課へご相談ください。支給額、就業期間中の全期間、上限4年間で、申請のあった月分から支給。職業訓練給付金は、非課税世帯の方、月額10万円。それ以外の方、月額7万500円。就労支援給付金、非課税世帯の方、5万円。それ以外の方は、2万5000円。なお、就業期間の最終1年間については、4万円の増額となります。問い合わせ、子ども支援課、電話 53-4081、ファックス 26-9113、QR コードが載っています。25、トイレに流せるシートを使うときはご注意を。トイレに流せると書かれた掃除用シートやお尻拭きなどは、流せるというだけで、必ずしも水に溶ける、ほぐれるものばかりではありません。1枚ずつなら流れても、複数枚流せば詰まる確率は高くなります。また、ご家庭のトイレで詰まるだけでなく、バキュームカーや処理施設での詰まり、故障にもつながります。使用されるときは、一度に大量に流さないようお願いします。問い合わせ、松坂地区広域衛生組合、電話 51-1851、ファックス 52-5885。26、3月21日木曜から、令和6年度障害者タクシー乗車券、自動車燃料給油券を交付。利用開始、いずれも4月から。交付開始日、3月21日木曜以降から。3種類あります。それぞれの対象者、助成内容は次の通りです。1、重度心身障害者タクシー乗車券。対象者、次のいずれかに該当する方。1、身体障害者手帳の下肢、体幹、移動機能、視覚障害のうち、1級から2級、内部障害1級、または、そのいずれかの障害を含む2 2種類以上の総合等級1級から2級。丸2、精神障害者保健福祉手帳1級。丸3、療育手帳 A。 なお、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当を受給していない方、および自動車税、軽自動車税の減免を受けていない方に限ります。助成内容、500円券50枚、100円券50枚。2、重度身体障害者福祉タクシー乗車券。対象者、身体障害者手帳の下肢、体幹、移動機能障害のうち1級の方。なお、総合等級が1級であっても、個別等級が1級でないと交付できません。自動車税、軽自動車税の減免を受けていない方に限ります。助成内容、3000円券24枚。3、重度障害者、自動車燃料費助成給油券。対象者、18歳以上で、次のいずれかに該当する方。丸1、身体障害者手帳1級。丸2、精神障害者保健福祉手帳1級。丸3、療育手帳 A。 なお、令和6年度から、配偶者または生計を一にする扶養義務者が介護のために運転する場合も対象となります。車両は、障害者本人、配偶者または生計を一にする扶養義務者が所有するものに限ります。助成内容、500円券60枚。いずれも、年度で1冊交付。1から3は重複できません。いかなる理由でも再交付はできません。持ち物、お持ちの障害者手帳すべて、窓口に来られる方の身分証明書、運転免許証など、3については、新規申請や車両等の変更があった場合、免許証と車検証、電子化された車検証の場合は、自動車検査証記録事項も含むが必要です。また、介護者が運転する場合は、介護者の免許証も必要です。問い合わせ、障害福祉課、電話 53-4082、ファックス 26-9113、各振興局地域住民課、嬉野、電話 48-3809、三雲、電話 56-7910、飯南、電話 32-2922、飯高、電話 46-7112、QR コードが載っています。27、障害者差別解消法が変わります。事業者にも合理的配慮の提供が義務化。令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、事業者、会社やお店などによる障害のある人への合理的配慮の提供が義務になります。それには、障害のある人と事業者等が話し合って、共に対応策を検討する建設的対話が重要です。詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。内閣府ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ、障害福祉課、電話 53-4082、ファックス 26-9113。 28、子育て世帯の離婚、DV、児童虐待等に関する臨時相談を実施。 弁護士資格を有する市職員が臨時相談に同席し、専門窓口をご案内するほか、法的なアドバイスをします。相談は無料です。予約制です。時、3月15日金曜。相談時間、午後1時半から、1人30分で3人枠です。ところ、子ども支援課相談室、市ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ、子ども支援課、電話 53-4085、ファックス 26-9113、